佐賀偉人列伝、江藤新平伝、法を作った男、ボリューム2。江藤新平、プロフィール。天保5年、1834年に、現在の佐賀市で生まれる。弘道館で学び、戊辰戦争で活躍後、明治政府で最初の司法卿となり、国民のための裁判制度や、三権分立に基づく国家制度の構築に尽力した。オレンジ系セピア色で羽織を着た江藤新平の上半身の写真が載せられています。協力佐賀新聞社。維新動乱の新政府で頭角を現す。義裁同盟に参加し開国論を唱えるなど新時代を模索していた江藤新平は、文久2年、1862年、脱藩して上京し、長州藩の木戸孝允や尊王派公家と交わるなど活動しました。ほどなくして、10代藩主、鍋島直正が上京するという知らせを受けた江藤は、見聞したことを直正に報告すべく佐賀に戻ります。当時脱藩は大罪でしたが、江藤には謹慎という寛大な処分が下され、これには直政の恩情があったとされます。元治元年、1864年には赦免となりました。慶応3年、1867年、大政奉還、王政復古と政局が激動する中で、江藤は新政府から能力を認められ、江戸開城に向けた関東偵察の任に就きました。上野戦争では長州藩の大村益次郎のもとに指揮を取り、佐賀藩が誇るアームストロング砲による攻撃で彰義隊は瓦解しました。上野戦争後は江戸鎮大夫判事となり民政安定に努めました。江藤はその後政府で頭角を現し、藩でも重用されます。明治2年、1869年には、直政の命により佐賀に戻り、副島種臣と共に藩政改革に着手、行政機構の合理化や能力による人材登用、産業振興など近代的な制度を打ち出しました。政府も江藤を必要とし、わずか半年余りで東京に呼び返され、この後、国家制度の構築に尽力していくことになります。忍ばずの池の写真が載せられており、その下にアームストロング砲の砲弾は忍ばずの池を越え、上野寛永寺の彰義隊を攻撃したと書かれています。その時佐賀は、1867年のパリ万博博覧会に、佐賀藩は幕府や薩摩藩と共に参加し、有田焼などを展示しました。佐野常民を団長とする派遣団が通しており、佐野はこのヨーロッパ滞在中に赤十字の活動を知り、後の博愛社、日本赤十字社創設につながります。1867年、パリ万博佐賀藩派遣団の写真があります。復刻航路記初秋、前列中央、佐野常民。前列3人は椅子に座り、後ろに2人が立っています。羽織袴、曲げ姿で写真に写っています。写真終わり。以上で、佐賀偉人列伝、江藤新平伝、法を作った男を終わります。